武蔵村山市声の議会だより、令和6年2024年5月1日発行、第228号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号2088501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/、市政市議会index.html、メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。5月1日号は、全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和6年第1回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、意見の分かれた議案等。7、お知らせ。8、議長の行事トピックス。9、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和6年第1回定例会。令和6年度各会計予算を可決。一般会計予算を全会一致で可決。学校給食費の無償化に全額公費負担を求める意見書を全会一致で可決。第1回定例会の概要。令和6年第1回定例会は、2月27日から3月21日までの24日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案37件、委員会提出議案2件、議員提出議案4件、その他4件、陳情5件が審議審査されました。また、19人の議員が53項目について一般質問を行いました。可決された令和6年度会計別当初予算。表を読みます。会計名、令和6年度当初予算、令和5年度当初予算、比較の順に読みます。会計名、一般会計、令和6年度当初予算、355億9246万8000円。令和5年度当初予算、311億3382万6000円。比較 14.3%。 特別会計、176億494万5000円。172億9829万9000円。 1.8%。 特別会計内訳、国民健康保険事業、78億4818万3000円、80億4917万5000円、2.5% 減。介護保険、59億4027万3000円、57億1711万1000円、3.9%。都市各地区土地区画整理事業、17億9502万1000円、16億3950万7000円、9.5%。 後期高齢者医療20億2146万8000円、18億9250万6000円、6.8%。公営企業会計26億3828万8000円、15億245万7000円、75.6%。公営企業会計内訳、下水道事業会計。なお、下水道事業会計の予算額は、総費用、括弧下水道事業費用、括弧閉じ、マイナス、括弧減価償却費、プラス、資産減耗費、括弧閉じ、プラス、資本的支出による、26億3828万8000円、15億245万7000円、75.6%。合計558億3570万1000円、499億3458万2000円、11.8%。表終わります。目次に、議会日誌、1月5日金曜日、議会法編集委員会、12日金曜日、議会法編集委員会、16日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第3委員会、19日金曜日、会派代表者会議、30日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第2委員会。2月1日木曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第1委員会。2日金曜日、みずほ最上組合議会定例会。5日月曜日、第62回東京都市議会議員研修会。8日木曜日、全員協議会。9日金曜日、湖南衛生組合議会定例会。15日木曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。20日火曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。21日水曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会。27日火曜日、第1回市議会定例会本会議。初日、全員協議会。予算特別委員会。28日水曜日、本会議。3月1日金曜日、本会議、一般質問。4日月曜日、本会議、一般質問。議会運営委員会。5日火曜日、本会議、一般質問。6日水曜日、本会議、一般質問。8日金曜日、予算特別委員会。11日月曜日、予算特別委員会。12日火曜日、予算特別委員会。13日水曜日、予算特別委員会。14日木曜日、総務文教委員会。15日金曜日、厚生産業委員会。会派代表者会議。議会運営委員会。18日月曜日、建設環境委員会。21日木曜日、第1回市議会定例会本会議最終日。目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、 この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問、高齢者のうつ病対策について。高齢者のうつ病は、認知症と間違いやすいこと。高齢期ゆえの悩みが原因となることもある。丸1、予防。丸2、早期発見、支援。丸3、家族への支援について伺う。
答え丸1、高齢者のうつ病予防については、うつの原因になりうる加齢に伴う心身機能の低下や、社会的な役割の喪失に伴う閉じこもり、孤独感等の解消のため、健康教室やお互い様サロン事業等を実施し、心身機能の維持や孤立化の防止を図っている。丸2、うつ病の早期発見及び早期支援については、日頃の相談、訪問等により、うつ病の兆候が見られた場合等には、相談窓口の案内や、医療機関への受診勧奨を行うほか、必要に応じ、保健所等と連携し、うつ病を含む精神疾患について対応を図っている。丸3、家族介護者に対しては、個々の状況に応じて、専門の相談窓口や介護サービス等の利用について案内しているほか、家族懇談会を実施するなどの支援を行っている。
質問。新たに始まる不登校支援について、令和6年4月から始まる不登校対応の巡回指導教員による巡回、第三中学校に設置される不登校生徒対象のチャレンジクラスについて伺う。
答え、令和6年度から開始される東京都の不登校施策を受け、本市では市内中学校の不登校生徒に対応する巡回指導教員を配置する。また、第三中学校に東京都型不登校特例校のチャレンジクラスを設置し、不登校生徒により細やかな支援を行っていく。
質問。隙間時間を活用した市内就労のマッチングについて。市民が市内事業所で就労できる仕組みがあれば、働き手不足解消、多様な働き方の促進、経費削減、通勤時間短縮となる。仕組み作りができないか伺う。
答え、本市では従来、ハローワークや東京仕事財団等の関係機関と連携して、面接会やセミナーなどを開催し、市民の雇用確保や就労支援に取り組んでいる。近年、働き方の多様化が進む中、隙間時間の活用に特化した各種サービスやアプリケーションが提供され、短期・短時間のアルバイトに一定の需要があることは承知している。本市としては、現在、隙間時間を活用した市内就労を支援する仕組みづくりを独自に進める予定はないが、関連企業から包括連携協定の提案があった場合には、庁内で締結の要否を検討する。
公明党、石黒照久議員。質問。電気自動車、EV 車の充電器について。市役所駐車場にある急速充電器は利用者が多く、複数台の車が駐車場で待機していることがある。急速充電器の増設や第二駐車場への移設等の考えはないのか伺う。
答え、急速充電器の設置には、おおむね2台分の駐車スペースが必要となる。市役所第一駐車場は満車となることが多いことなどを考慮すると、 さらに急速充電器を増設し、駐車スペース2台分を充電スペースとして確保することは難しいと考えている。また、第二駐車場については、防犯上の観点から、夕方には施錠をしているところであり、現状の利用方法等を考慮すると、第一駐車場の急速充電器を第二駐車場に移設することは難しい状況である。なお、現在、第二駐車場には朝用自動車用の急速充電器を設置しているが、当該充電器については老朽化が進んでおり、その更新についても検討が必要な状況である。そのため、本庁舎における電気自動車の充電器の在り方等については、朝用自動車用の急速充電器を含め、総合的に検討を進めていきたい。
質問。道の駅の設置について。一時閉館中の片栗の湯に、道の駅の登録要件を満たす内容での改修、周辺施設との連携を行い、温泉施設のある道の駅として再開を目指すことができないか伺う。
答え、道の駅の登録要件については、休憩機能や情報発信機能、地域連携機能が備わっていることが掲げられている。このうち休憩機能に関しては、駐車場、トイレ、乳幼児に対する授乳やおむつ交換のできるスペース、および電話が24時間利用可能であることが必要とされているが、温泉施設については現在のところ、道の駅の登録要件を満たすような改修を行う予定はない。なお、温泉施設の再開にあたっては、本市の観光拠点として、周辺施設とより一層の連携を図る必要があると考えている。
質問。屋外体験学習広場について。丸1、利用人数と主な利用内容。丸2、テント泊等、泊まりでの利用状況。丸3、山を切り開いてエリアの拡張ができないか。丸4、広場を囲うフェンスの設置状況。
答え、丸1。利用人数については、令和4年度は76団体、629人となっており、主な利用内容については、青少年が所属する文化・スポーツ団体等が、野外活動を通じた体験学習としてテントを設営し、バーベキューなどを行っている。丸2、一泊以上での利用状況であるが、令和4年度は76団体中47団体であった。丸3、山を切り開いてのエリアの拡張については、総合運動公園整備事業用地の一部を暫定活用していることから難しいと考えている。丸4、広場を囲うフェンスについては、老朽化していることは認識しており、令和5年度の公民館講座等で体験学習を通して、参加者による改修を予定していた。しかしながら、講師の調整等ができず、実施できなかったことから、今後、職員による改修等を考えている。
市民の力、鈴木明議員。質問、子どもの居場所づくりについて、令和5年12月22日に、子どもの居場所づくりに関する指針が、閣議決定された。本市の子どもの居場所の現状と課題、今後の取り組みについて市の見解を伺う。
答え、本市においては、まず学校が多くの子どもたちにとって重要な居場所となっていると考えているが、児童館、学童クラブ、放課後子ども教室、およびボランティア団体等によって運営されている子ども食堂なども、 子どもたちにとっての居場所となっている。しかしながら、いずれも学童期の子どもたちが中心となっていることから、さまざまな年代の子どもたちが気軽に集まれる多様な居場所や、地域とのつながりが持てる居場所、子どもたちにとって安心・安全な居場所を作っていくことが課題であると認識している。今後は、現在、新たな子ども計画策定のための子ども・若者アンケートや、高校生グループワーキングにおいて、子どもの居場所についての意見聴取も行っていることから、その結果内容等を参考にしながら取り組んでいきたい。
質問。災害ケースマネジメントについて。1、災害ケースマネジメントの取り組みを市はどう認識しているのか伺う。2、災害ケースマネジメントの導入について市の考えを伺う。
答え、1。災害ケースマネジメントとは、訪問等のアウトリーチにより、被災者一人一人の被災状況や生活の課題等を把握し、福祉、医療、金融、法律等の専門性のある関係機関と連携しながら、被災者の自立・生活再建が進むよう、継続的に支援する取り組みと認識している。2、当該取り組みの実施に向けては、相談者のニーズに応じて様々な課題に対応するため、民間を含めた各関係機関との連携が必要であり、その体制づくりや実施手法の確立が課題と考えている。このため、今後予定している地域防災計画の修正を行う過程において、課題を整理していきたい。
清流、雨目石陽一郎議員。質問。国立感染症研究所について。感染圏で昨年夏に腸チフスが発生した。1、市への報告は。2、感染圏からの普段の情報提供は。3、BSL4 移転の進捗状況は。4、動物実験の内容は。
答え、1。国立感染症研究所富山庁舎で、令和5年8月に発生した職員の腸チフス感染については、国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会において、報告をいただいている。2、国立感染症研究所からの情報提供については、国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会を通して行われている。3、現在の検討状況について厚生労働省に伺ったところ、厚生労働省に設置された国立感染症研究所 BSL4 施設設置準備室において、適地の候補を検討しており、国有地を所管する財務省と協議等を進めている状況とのことである。4、令和5年11月に開催された国立感染症研究所村山庁舎施設運営協議会において、ウイルス性出血熱に対する治療体制の確立として、海外での承認薬等の治療効果のデータを得ることを目的として、動物モデルの確立等を行う旨の報告があった。
質問。ゴミ集積所の跡地利用について、個別収集に代わり、ゴミ集積所が使われなくなった。1、ベンチ、防災倉庫。道路拡幅などへ活用できるのでは。2、ゴミ集積所の所有権や固定資産税は。
答え、1、2。ゴミ集積所の跡地については、 個人や法人として民間が所有するものと本市が所有するものがあり、このうち民間が所有する跡地にかかる固定資産税については、令和5年度から課税対象となったが、所有者ごとに合計した土地の課税標準額が30万円に満たない場合は課税されないものとなる。また、跡地の利用については、民間が所有する跡地は、所有者の方々において利用方法等を検討いただくよう周知しているところである。本市が所有する跡地については、隣接する土地所有者の購入の意向を踏まえ、売却を前提に手続きを進めているところである。購入の意向がない跡地については、今後、土地の形状や周辺環境を踏まえ、他の用途で活用が可能か検討していきたい。
新政会、内野和則議員。質問、柱ベンチについて。ゼロカーボンシティの実現に向け、脱炭素社会を推進する取り組みの一環として、公園などの公共施設へ設置することについて、市の見解を伺う。
答え、木材は住宅や家具として利用している間、1立方メートルあたり約 0.6 トン、CO2 の二酸化炭素を固定しているとされ、柱型の木材を使用したベンチについては、地球温暖化防止や間伐材の有効利用に寄与するものと認識している。今後の公園などの整備においては、温室効果ガスの発生抑制の観点からも、木材を使用したものを含めて、環境に配慮したベンチ等の設置について、検討していきたい。
質問。地域農業経営基盤強化促進計画について。農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域計画が法定化された。1、地域計画の策定状況について伺う。2、地域計画策定のメリットについて伺う。
答え、1。地域農業経営基盤強化促進計画、通称地域計画については、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月までに策定する必要があり、現在、令和6年度中に策定すべく、作業を進めている。これまでに地域計画の対象となる多摩海湖内に農地を所有する方に対し、今後の農地の利用意向等のアンケート調査を行い、その取りまとめを行ったほか、関係する農業者から現在の課題や今後の農業経営に向けた意向などを伺うため、令和6年2月および3月に多摩海湖内地域座談会を開催しているところである。2、地域計画については、市街化区域外の農地に関し、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化することで、対象区域で農業を行う方や、新たに農業の担い手となる方による農地の集積、集約化等を推進するための計画となっている。このことから、本計画を策定することにより、対象となる多摩海湖での農地の保全や有効活用、農業経営の効率化などが図られるものと考えている。
新政会、大野正志議員。質問、災害時における太陽光パネルの感電対策について。1、市の現状について伺う。2、今後の安全対策の取り組みについて伺う。
答え、1、2。太陽光パネルについては、災害等によって浸水、破損した場合でも 発電を行う可能性があるため、破損箇所等に触れると感電する危険性があることは承知している。本市においてはこれまで特に市民への注意喚起等は行っていなかったが、太陽光発電システムの設置費用の補助を行っていることからも、今後感電事故防止などについて市ホームページ等により周知していきたい。
質問。都立野山北六道山公園の管理について。丸1、市の取り組みについて伺う。丸2、市と指定管理者との連携について伺う。
答え、丸1、丸2。本公園は指定管理者である狭山丘陵パートナーズにより管理されているものであるが、本市としては必要に応じて倒木の処理を依頼するなどの対応をしている。また、本市と指定管理者は野山北六道山公園管理運営協議会の構成員であり、定期的に情報交換を行うなど連携を図っているところである。
公明党須藤千恵子議員。質問。ボール遊びができる広場の整備について。丸1、南西地域のボール遊びができる広場の不足を感じるが、市の見解と今後の対策について伺う。丸2、えのき一丁目私有地 E3 地域の広場としての活用について伺う。
答え、丸1。現在、本市内には、野球やサッカーなどにも利用いただいている地域運動場が3施設あるが、このうち南西地域には、ザンボリ稲平地域運動場が設置されている。また、危険なボール遊びは禁止しているが、運動広場は市内計9施設のうち2施設、都市公園は計18施設のうち5施設が南西地域に設置されており、他の地域と比較してボール遊びができる施設数は少なくないものと考えている。このため、現在、南西地域を含めて新たに地域運動場等を設置する予定はないが、ザンボリ稲平地域運動場が野球やサッカーなどにも利用いただける施設であることについて、一層の周知を図っていきたい。丸二、えのき一丁目私有地については、立川都市計画村山工場跡地地区計画により、E3 地区は地域の防災性の向上を図りつつ、潤いのある良好な空間の創出に資するよう、防災機能を持つオープンスペース等として、防災空き地を導入する地区と定められている。現時点では E3 地区を先行して整備する予定はないが、新庁舎建設が一定程度具体化した段階で、E3 地区を含む私有地全体の一体的な整備について検討していく。
質問。SNS による市の情報発信について。現在、X、FB、Facebook など、様々な媒体で様々な情報が発信され、欲しい情報が分かりづらいとの声がある。各媒体のコンセプトと今後の改善への見解を伺う。
答え。現在、本市が公式アカウントを取得している SNS は、X、Facebook 等がある。これらの媒体については、発信する情報に差を設けておらず、これまではそれぞれの役割を明確に定めていなかったが、令和6年1月に策定した武蔵村山市第二次広報戦略において、広報媒体の役割の見直しを行ったところである。SNS や司法は、文字数に制限はあるが、市民の目に留まりやすいことから、今後はこれらで情報をお知らせし、 その後ホームページや YouTube へ誘導し、事業等への理解、さらには利用・参加につなげていくこととしている。令和6年度には新型コロナウイルスワクチン接種予約システムの一部として運用していた LINE について、市民が必要な情報を的確に受信できるよう、希望する情報のみを選択できる機能を搭載した新たな市政情報の発信手段として活用する予定である。今後とも市民ニーズに合わせた効果的な情報発信を行っていく。
質問。5歳児健診の導入について。発達障害などを早期発見し、安心の就学を目指す5歳児健診に国の助成が開始された。子ども・保護者・学校に有意義な健診について市の見解を伺う。
答え。5歳児健診については、児童の発育状況や精神発達の状態等を健診により判定し、就学前までに必要な支援につなげることを目的としているものと認識している。本市においては3歳児健診時に発達障害等が疑われる乳幼児に対して専門医による審査を行い、その結果により精密検査表または紹介状を発行し、発達上の問題や障害の早期発見、早期療育に努めている。また健診時だけでなく、その後の継続相談や心理師等による各保育園等への巡回指導、相談事業などの実施により、3歳を超える児童への支援も行っている。現時点では5歳児健診を実施する予定はないが、今後課題等について研究していきたい。
公明党前田義信議員。質問。防災対策について。1. 市の災害備蓄品に携帯トイレの追加を。2. 住宅の耐震化の状況と対策について。
答え。1. 現在市では、備蓄資材の保管スペースなども考慮し、避難所で使用するマンホールトイレや簡易トイレの備蓄を優先的に行っている。このため、携帯トイレについては、災害への備えとして各家庭においての備蓄を推奨しており、市ホームページ等で啓発を行っているところである。しかし、東京の被害想定の変更や、令和6年1月に発生した能登半島地震で見えてきた様々な課題もあることから、今後予定している地域防災計画の修正を行う過程において、備蓄の考え方についても改めて整理していきたい。2. 本市における住宅の耐震化の状況については、耐震化率でお答えすると、平成30年の住宅・土地統計調査結果に基づく推計値で約 89% となっている。また対策としては、本市の第2次耐震改修促進計画に基づき、各種情報の提供を行うとともに、特定緊急輸送道路沿道建築物及び木造住宅の耐震化に対する助成を行っている。
質問。小児インフルエンザ予防接種費用の補助について。小児が季節性インフルエンザ予防接種を受けた際の費用補助の実施について、市の見解を伺う。
答え。今般、令和6年度の東京都予防接種関連事業費予算案について情報提供があり、生後6ヶ月から12歳までを対象とした小児インフルエンザ任意接種補助事業の実施が示されたところである。このことから本市においても、 子どもの季節性インフルエンザ罹患の防止と健康の維持増進、子育て世代への支援等を考慮し、小児インフルエンザ予防接種の助成について今後検討していきたい。
質問、ハト被害対策について。緑ヶ丘地域では都営住宅の共用階段などにハトが住み着き、糞による被害が出ている。管理者である東京都と連携し対策ができないものか伺う。
答え、都営村山団地においてハトによる被害があることについては市民からの相談等により承知しているが、共用部分に関しては指定管理者である東京都住宅供給公社に相談し対応いただくようご案内しているところである。また都営村山団地の管理については東京都及び東京都住宅供給公社の所管であり、現時点で本市が主体としてハトによる被害の対策を講じることは考えていない。
日本共産党、藤枝奈々議員。質問、学校給食費の保護者負担軽減を。丸1、26市における給食無償化の進捗状況。丸2、公立学校給食費負担軽減事業の概要。丸3、本市でも完全無償化もしくは足し軽減を実施すべきでは。
答え、丸1。令和6年度に学校給食費の無償化を予定している26市の状況については、令和6年2月末日で立川市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、福生市、狛江市、西東京市及び本市の10市、また第2市以降が町田市及び羽村市の2市、第3市以降が小平市であると認識している。ただし実施に向けて調整中とする市もある。丸2、東京都が公表した資料によると、区市町村が学校給食費の保護者負担の軽減に取り組む場合に、その財政負担の2分の1を東京都が支援をする事業となる。丸3、学校給食費の無償化については、令和6年度一般会計当初予算に計上し、実施に向けた事務手続きに着手したところである。
質問、都営村山団地問題。丸1、令和6年度の移転対象世帯数。丸2、移転時の課題や住民から要望は出されているか。丸3、利用されていない駐車場を来客用駐車場などに変更してはどうか。
答え、丸1、令和6年度の移転対象世帯数については東京都に伺ったところ263世帯とのことである。丸2、移転時についてはゴミの不法投棄対策が課題であり、住民からの要望は現在のところ特にないとのことである。丸3、利用されていない駐車場については他の都営住宅において有料時間貸し駐車場にしている例もあるが、当該団地においては今後公募にて多数の世帯が入居するため、状況を見極め対応していくとのことである。
質問、村山温泉片栗の湯のあり方について。丸1、今後の計画とそれに伴う費用について。丸2、大幅な仕様変更や費用負担などを伴うのであれば、市民へ丁寧に説明し、理解を求めることが必要ではないのか。
答え、丸1。村山温泉片栗の湯については、 市立温泉施設在り方検討委員会の報告内容を踏まえた上で、当面は既存の機能を維持しつつ存続することとし、令和7年度中の運営再開に向けて、今後、指定管理者の公募や施設・設備の点検及び改修を行うなど、順次準備を進めていく。運営再開に伴う費用については、今後実施する点検の結果を受けて、交換や改修が必要となる設備等も考えられるため、現時点で改修費用は確定しておらず、運営再開後の費用についても、募集条件等を現在検討中であり、未定となっている。2、当該施設の運営再開にあたり、温浴ゾーンやプールゾーンなど、既存の機能は当面維持していく方針であり、説明会の開催等は特段予定していないが、今後、市法や市ホームページを通じて、運営再開の方針や見通しなど、適宜市民へ周知していきたい。
新政会、土田正一議員。質問、市立野山北公園について、プールや運動場設備の老朽化が著しい。誰もが安全に利用できる環境整備は、早急に必要であると考えるが、今後の管理計画や施設の在り方について伺う。
答え、野山北公園プールについては、昭和52年開設以来、40年以上経過し、老朽化している状況であるが、必要に応じて部分的に修繕を行いながら、適切に維持管理に努めている。また、野山北公園運動場については、現在、取り外し式フェンスの改修工事を実施しており、年度内に完了する予定である。今後の計画や施設の在り方については、武蔵村山市施設保全計画、個別施設計画に基づき、野山北公園プールについては、令和8年度までに方向性を決定していく。また、野山北公園運動場については、定期的に点検を実施するほか、必要に応じて改修等を行っていく。
質問。狭山丘陵で発生している毒キノコ、カエンタケについて、近年、首都圏の公園などの身近な場所でも、カエンタケの発生が報告されている。狭山丘陵内でも注意喚起を目にするが、本市の認識と発生状況について伺う。
答え、カエンタケについては、表面がオレンジ色から赤色のキノコであり、夏から秋にかけて、ナラ類などの広葉樹林の地上に発生することが多く、毒性が強いことから、触れても皮膚に炎症を起こし、誤って食べた場合、死に至ることがあるとされている。これまでに、カエンタケを見つけたなどの市民等から市への通報はないが、指定管理者である狭山丘陵パートナーズに伺ったところ、都立野山北六道山公園の本市域内において、令和5年度は10カ所程度の発生を確認しているとのことから、本市としても市ホームページ等により注意喚起をしていきたい。
質問。市が管理する自転車道等の樹木、桜について、近年桜の落葉が早い傾向にあり、市民からの落ち葉対応の要望も多い。本市の認識と対応について伺う。
答え、約300本の桜を有する野山北公園自転車道の落葉処理については、例年12月に実施する年1回の落葉清掃のほか、年24回の ゴミ巡回収集の委託の中で対応している。本市でも近年落ち葉の時期が早まっている傾向にあると認識しており、現場の状況を確認しながら落葉清掃の実施時期の調整などを行い、適切に対応していきたい。
公明党高橋浩司議員、質問。能登半島地震の教訓を生かした本市の対応について。最大震度7を観測した石川県能登半島地震の教訓を生かした今後本市が取り組むべきと考える対応について伺う。
答え。令和6年1月に発生した能登半島地震では、水道、電気、通信、道路といったインフラ全般において大きな被害を受け、現在においても多くの被災者が避難所での生活を余儀なくされている状況と承知している。このことから、各インフラ復旧までの対応、被災者ニーズの把握と対処、受援体制の構築等、多くの課題があり、その対策が必要であると認識している。市では地域防災計画を策定し、各対策を講じ、大規模災害に備えているが、今回の震災で見えてきた様々な課題もあることから、今後予定している地域防災計画の修正を行う過程において、災害に対する課題と対応について、改めて整理していきたい。
質問。書かない窓口の今後の取り組みについて。市役所の書かない窓口は、多摩26市でも導入を始めた市が増えている。本市においても書かない窓口の実施に向け、具体的に推進すべきであるが、見解を伺う。
答え。書かない窓口については、その一部である奥闇コーナーを、令和6年3月4日から運用開始した。その他の業務についても、市民サービスの向上及び職員の負担軽減に寄与することから、早期の導入を進めていく必要があると考えている。本市としては、市民にとって負担が大きい住民移動届に伴う各種手続きを中心として、令和6年度に導入に向けた調査検討を進めていく。
質問。学童クラブの長期休業期間の昼食提供について。1、保護者のアンケート対応の状況について伺う。2、春休み試行実施の予定について伺う。3、夏休みの実施に向けての具体的取り組みについて伺う。
答え。1、2、3。学童クラブでの昼食提供に関しては、令和6年1月に在籍する児童639人の保護者に対し、弁当サービスを利用したいかなど7項目のアンケート調査を実施したところであるが、この結果を参考とした上で、令和6年3月26日から4月5日までの日曜日を除く10日間の予定で、試行実施するための準備を進めている。また、令和6年度の夏休み期間中における本格実施に向けては、試行実施の結果を踏まえ、改めて考えていく。
質問。子育て支援について。1、保育所待機児童の見込み人数、及び年齢別、及び地区別の内訳について伺う。2、東京都版子ども誰でも通園制度による本市の具体的実施内容について伺う。
答え、1。待機児童の見込みについては、令和6年4月入所の二次募集時点の人数でお答えすると、新定義では4人で、年齢別の内訳は すべて一歳児である。地区別の内訳は、大南地区が2人、本町地区と三藤地区が各1人となっている。一方、旧定義では20人で、年齢別の内訳は、1歳児17人、2歳児1人、3歳児2人となっている。地区別の内訳は、大南地区が6人、本町地区及び三藤地区が各3人、新明地区、中央地区及び学園地区が各2人、三木地区及び稲平地区が各1人である。丸2、本市では東京都版子ども誰でも通園制度である、多様な他者との関わりの機会の創出事業を、令和6年4月中旬から市内小規模保育所において実施することとし、0歳から2歳までの未就園児を1日6人程度受け入れができるよう、現在準備を進めているところである。
新政会、畑野健議員。質問。市の学力調査を踏まえたより良い学校教育について。小学校4年生、5年生、中学校1年生、2年生を対象に、市の学力向上を図るための調査が実施された。調査結果と学校教育の改善、充実状況等を伺う。
答え。調査結果であるが、市の平均正答率は、小学校第4学年国語は 49.7%、算数は 47.0%、小学校第5学年国語は 59.3%、算数は 43.4%、中学校第1学年国語は 53.8%、数学は 51.6%、中学校第2学年国語は 58.7%、数学は 42.5% であった。令和5年度教育委員会では、児童生徒の苦手な領域等について分析し、分析結果に基づいた学習支援の充実、及び授業改善を図ること等を、学力向上推進委員会を通じて各校に指導・助言してきた。その結果、中学校第一学年数学においては、全国平均正答率に対する充足率が 96.1% となり、基礎・基本の定着が一定程度見られた。今後も意識調査を含む調査結果から課題の把握に努め、基礎・基本の定着に向けた取り組みの充実、及び授業改善が図られるよう、各校に指導していく。
質問。災害に強いまちづくりについて、災害発生時に迅速な対応ができるよう、市は民間企業をはじめ、関係機関・団体と災害協定を結んでいる。協定の締結状況や具体的役割の取り決め状況等を伺う。
答え。災害に関する協定については、令和6年2月末日で、他自治体及び医療・福祉分野等の各機関、民間企業等の各団体と計79件の協定を締結している状況である。また、協定の内容・役割としては、災害時における人的支援、資機材の供給、医療救護、情報伝達、避難場所の提供等、多岐の分野にわたるものとなっており、主には災害の状況により必要となる支援を市が判断し、市の要請に基づき、協定先が協定内容を実行する取り決めとなっている。
日本維新の会、小部山義則議員。 質問。本誌における男女平等参画の現状・施策について。1. 現在取り組んでいる施策・広報活動について。2. 男女平等参画の現状について。以上2点について伺う。
答え1。本誌では男女平等、男女共同参画社会の形成をさらに推進するため、現在、第4次男女共同参画計画 UI プランに基づき各種施策を展開している。具体的には男女共同参画センターを拠点として、男女共同参画に関する情報及び学習機会の提供、資料、図書の展示や貸し出し、講座やイベントの開催、相談事業等を行っているところである。こうした中で、特に性別による無意識の思い込みなどに関する理解を促進するため、司法や男女共同参画センターが発行する情報誌により、周知啓発に努めているところである。2. 令和5年6月に発表されたジェンダーギャップ指数における日本の順位は146カ国中125位であり、政治参画と経済参画の分野が低くなっている。また、本市の市民意識調査においても、男女の平等感について、家庭生活や学校教育、職場など、社会の各場面、または性別によって差異があるものの、十分な水準ではないことが明らかになっている。このため、男女平等、男女共同参画の意識醸成及び行動変容が引き続き課題であると認識している。
質問。富士山噴火における想定されている災害並びにその対策について。111ある活火山に指定されている富士山噴火時において想定されうる災害並びにその対策について伺う。
答え。本市の地域防災計画における火山災害対策では、富士山が大規模噴火した場合、都内の一部地域では10センチメートル程度、市内でも数センチメートル程度の降灰が想定されている。この降灰により、交通、上下水道、人体や農作物等に影響が出ると考えられ、降灰後の降雨による土砂災害も想定している。このため、噴火が起きた際には、気象庁をはじめとする各機関から情報収集を行い、降灰の予想や外出時に注意喚起等を市民に周知することとしている。また、降灰があった場合には、その被害状況を把握し、関係機関と連携した応急復旧活動等を行うこととしている。
市民の力、木村優子議員。質問。私有地のアスベスト問題の今後について。東京都多摩環境事務所の調査報告の内容について。詳しい説明と今後、本件の解決に向けた市の考えを伺う。
答え。東京都多摩環境事務所の調査結果については、令和6年2月9日付、公資料第181号でお知らせした通り、再生採石にアスベストを含むスレート片が混入する等の原因となったものや、混入時点を特定することは困難であること、整地作業時点では、当該再生採石が総体として廃棄物に該当するとの判断はできないこと、アスベストを含むスレート片を除く再生採石の廃棄物該当性の判断については、私有地の利用用途等に適合したものであるか否かを市が判断し、適正に処理されたいとのことである。 本市としては東京都の調査結果を踏まえ、アスベストを含むスレート片等の除去に向け、適正な処理方法の検討を行っているところである。
質問。低学年児童の男女同室での行為について。小学校低学年が男女同室で体育着や水着に着替えていることについて、児童のプライバシーに配慮し改善すべきという声があるが、市の考えを伺う。
答え。小学校低学年における体育着の着替えについては、多くの学校で男女同室としている。また、水泳については男女別室としている。教育委員会としては、発達段階に応じて対応するよう、学校に指導していく。
日本共産党、田村光子議員。質問。市民のための第9期介護保険事業計画の実施に向けて。1. 包括支援センターの体制強化の内容。2. 保険料引き上げや新総合事業の対象拡大などが続けば、経済的な理由で利用が制限される市民が増加するのではないか。
答え、1。地域包括支援センターについては、ケアマネジメントの質の向上や、地域ケア会議による地域課題の把握や解決に向けた取り組みを推進するとともに、地域の実情に応じた人員配置等を行い、運営体制を強化していく。2. 介護保険料の引き上げ等による介護サービスの利用への影響については、公費による低所得者の保険料軽減措置や、介護給付費等、準備基金の取り崩し等により、保険料上昇の抑制を図るとともに、生活困難者への介護サービス利用者負担額の軽減等を引き続き実施し、経済的な理由による介護サービスの利用控えがないよう取り組んでいく。
質問。教職員の長時間労働の解消について。1. 本市の各学校の教職員の定数と充足状況を伺う。2. 一日平均の勤務時間及び最高勤務時間は。3. 事業準備はいつ行い、時間の保証はなされているか。
答え、1。市内小中学校の教職員定数と充足率については、小学校229人、中学校131人、計360人となっており、充足率は 99.2% である。2. 一日の勤務時間の平均については、令和4年度調査で、小学校では9時間30分、中学校では9時間23分となっている。また、在校時間の最長時間については、小学校では16時間36分、中学校では14時間53分となっている。3. 教員の授業準備については、会議等の精選を行い、放課後に授業準備の時間を確保している。また、夏季休業期間中においては研修とともに授業準備に当たっている。教育委員会としては、引き続き教員の負担軽減策を推進していく。
質問。高齢者の補聴器購入補助制度の導入を求めて。1. 購入補助を実施する自治体数は。2. 第9期介護保険事業計画で認知症対策を強化するなら、本市でも難聴検査や購入補助を行うべきではないか。
答え、1。 難聴高齢者への補聴器購入費補助については、令和6年2月1日現在、他26市のうち5市で実施している。2、高齢者に対する聴力検査や補聴器購入費補助の実施については、難聴と認知症の因果関係等についての研究成果や国の動向を見定め、慎重に判断していく必要があると考えている。
日本共産党、内野直樹議員。質問。震災から市民を守る防災計画の強化を。能登半島地震を目の当たりにして市民に不安が広がっている。1、本市の被害想定や避難所、ライフライン等の復旧計画。2、現計画で市民の命を守れるのか。
答え、1。本市の地域防災計画では、東京都で試算した被害想定を引用し、マグニチュード 7.3 の多摩直下地震が発生した場合の最大被害として、建物の全半壊が約2000棟、火災焼失が約1600棟、死者48人、負傷者412人の被害を想定している。また、発災時の避難所生活者数を9711人と想定し、小中学校や地区会館等の公共施設28箇所を避難所として指定し、食料をはじめとする支援物資の供給等を行うこととしている。上下水道及び電気等のライフラインの復旧については、迅速に被害状況を把握し、関係機関と連携して応急給水や工事等の応急措置を講ずるとともに、各インフラの事業者が主体となって人命にかかる箇所、重要拠点や復旧効果の高いものから復旧活動を行うこととしている。2、地域防災計画は行政、市民、事業者及び関係各機関が連携し、災害の予防、応急対策及び復興対策を実施し、市民の生命、身体、及び財産を災害から保護することを目的に策定したものである。なお、能登半島地震で見えてきた様々な課題もあることから、今後予定している地域防災計画の修正を行う過程において、災害に対する課題と対応について改めて整理していきたい。
質問。PFAS 汚染対策を国際基準に引き上げよ。1、PFAS の1日の許容摂取量。2、国際がん研究機関における PFAS の発がん性分類。3、横田基地における泡消火剤の漏出事故調査や未利用の泡消火剤の処理は。
答え、1。令和6年2月6日に開催された内閣府食品安全委員会が取りまとめた有機フッ素化合物 PFAS の健康影響に関する評価書案においては、対応1日摂取量として、人が一生涯にわたって食品から取り続けても健康に影響が出ないと推定される量について、PFOS、PFOA、それぞれ体重 1kg あたり1日に20ナノグラムと示されている。2、令和5年11月30日、国際がん研究機構は、PFOA の発がん性分類について、4段階ある分類のうち最も高く、人に対して発がん性があるグループ1へ2段階引き上げ、 PFOS については、下から2番目の人に対して、発がん性がある可能性のあるグループ2B に初めて位置づけたと公表している。丸三、横田基地における泡消火剤の漏出への対応については、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会において、国の責任において基地内の PFAS 漏出にかかる地下水への影響について、調査、分析、評価を行い、その結果を公表する等、必要な対応を行うことを要請している。また、未利用の泡消火剤の処理については、2024年9月までに横田飛行場を含むすべての米軍施設、区域において、原料に PFAS を含まない非フッ素泡消火剤に交換するか、水消火設備に移行する予定であると伺っている。
質問。欠陥機オスプレイの配備撤回を。昨年11月29日、鹿児島県屋久島沖に横田基地所属オスプレイが墜落した。1. 事故原因は。 2. このまま飛行を再開することなく、配備撤回を求めるべきでは。
答え。1-2。令和5年11月に発生した横田基地所属 CV-22 オスプレイの墜落の事故原因に関する情報提供については、現時点ではない。なお、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会においては、CV-22 オスプレイについて、安全性が確認されるまで飛行停止措置を講ずること、当該事故の経緯を明らかにするとともに、原因究明を行い、再発防止を図ること等について要請している。
公明党、遠藤正雄議員。質問、村山団地について。1、移転予定の最近の状況を伺う。2、過去の移転時の主な問題及びその対策を伺う。3、ひまわり畑跡地に人口増になる中高層住宅の建設について見解を伺う。
答え、1。移転予定の状況については、東京都に伺ったところ、令和6年2月下旬に第2期工事の建築棟が完成し、今後外構工事を進め、令和6年冬頃の入居を目途としているとのことである。2. 過去の移転時の主な問題点については、ゴミの不法投棄であり、今後、団地自治会と対策について検討していくとのことである。3. ひまわり畑跡地を含む新青梅街道沿道については、本市の第二次まちづくり基本方針に基づき、周辺住環境との調和に配慮した良好な中高層住宅を誘導していきたい。
質問、子どもたちの視点に立ったまちづくりについて。1、市長はどのように要望などを聞いて取り組んでいるのか伺う。2、本市の将来像の PR や対話する機会予定を伺う。3、中高生に公共施設の開放や居場所づくりを伺う。
答え、1-2。将来、本市の担い手となる子どもたちの視点は、活力あるまちづくりを進めていく上で重要であると認識しており、仮称、多摩都市モノレール沿線まちづくり方針の策定にあたっては、小学校や高校の授業に参加し、地域の魅力や課題に関する意見聴取に努めているところである。今後については、 これらの意見を踏まえ、将来像などを取りまとめた段階で、オープンハウスによる対話型の説明会等を行っていきたい。3、中学生及び高校生の居場所づくりについては、健やかな成長を支援するために必要なことであると認識している。市公共施設を含めた居場所づくりについては、現在、新たな子ども計画策定のための子ども・若者アンケートや、高校生グループワーキングにおいて、子どもの居場所についての意見聴取も行っていることから、その結果内容等を参考にしながら取り組んでいきたい。
質問、私有地のゴミ集積所の売却について。1、今後の売却予定を伺う。2、売却時に予測される問題と対策を伺う。3、個別に相談及び対応する予定を伺う。4、売却後、本市の固定資産税は増額されるのか伺う。
答え、1、市が所有するゴミ集積所の跡地については、隣接する土地所有者に対し、令和6年2月に売り払い案内書を個別に送付し、受付を開始しているところである。今後も引き続き、隣接する土地所有者の意向を踏まえ、売却に向けた手続きを進めていく。2、ゴミ集積所の跡地の売却先は原則として隣接する土地所有者に限定され、価格競争に適さないことが課題と認識している。このことから、売却価格の算定において、当該土地の事情を考慮した減額措置を講じるなど、可能な限り隣接する土地所有者に売り払うことができるよう努めているところである。3、購入に関する相談については、インターネットの問い合わせフォームのほか、電話、窓口、電子メールでも受け付けており、相談者の意向に合わせ、個別に対応しているところである。4、私有地であるゴミ集積所の固定資産税については、地方税法の規定により非課税となっているが、売却により民有地となった場合には、固定資産税の課税対象となり、隣接地と一体利用になるなど、現況の変化があるときは、私有地であった土地と合わせて、改めて土地の評価額の算出を行うので、固定資産税が増収となる可能性がある。
質問、市職員に対する理不尽な嫌がらせについて。1、カスハラ、嫌がらせや言動の実態を伺う。2、管理職の対応件数を伺う。3、現在の対策や今後の予定を伺う。4、窓口での110番通報の基準について伺う。
答え、1、2。来庁者からの嫌がらせや言動、いわゆるカスタマーハラスメントについては、一部の窓口において、来庁者からの長時間の拘束や同じ内容のクレームを繰り返す行為、名誉毀損や人格否定等にあたる行為、大声による罵倒など、一般的にカスタマーハラスメントに該当し得るとされている言動、行為についての報告があり、このうち管理職が対応したものも数件あったとの報告を受けている。3、職員課では毎年度、相手の立場に立って心情を理解することの重要性を認識した上で、クレーム対応のスキルを習得等するため、クレーム対応研修を実施しており、その中で職員はカスタマーハラスメントに類するような悪意のあるクレーム対応等についても学んでいる。また、武蔵村山市、 職員倫理の指針では、市への要望や苦情等が、いわゆる不当要求行為に該当する場合には、上司に報告、相談の上、組織的対応に努めながら、毅然とした行動を取ることが必要であると定めているが、別途策定する武蔵村山市職員ハラスメント防止の指針では、カスタマーハラスメントの定義や対応等については規定されていないことから、今後は当該指針の改定等について検討するとともに、現在東京都が進めているカスタマーハラスメント防止条例の制定に向けた動向等にも注視していきたい。丸4、窓口での110番通報の基準はないが、市議または県総にわたる行為をすることや、執務の妨害になる行為をすることは、武蔵村山市庁舎管理規則において禁止行為とされていることから、当該行為の対応等により各課で判断し通報している。
新政会長堀武志議員。質問。効果的・効率的な情報発信について。1. 第二次広報戦略が策定されたが、策定の目的とポイントを伺う。2. LINE や SNS など新たな広報媒体活用の考えを伺う。3. ホームページリニューアルに向けた取り組みを伺う。
答え1。武蔵村山市第二次広報戦略については、平成29年度に策定した武蔵村山市広報戦略を見直し、より時代の動向に合わせた広報活動を戦略的に推進することを目的として策定した。本戦略の中では、職員一人一人が広報担当者であると意識改革することを目的とした戦略として、みんなで広報を、また確実に情報を届ける広報を実践するシティプロモーションを推進する戦略として、伝わる広報の2つの柱となる戦略を掲げ、それぞれ取り組むべき施策を定めている。2. LINE の活用については、新型コロナウイルスワクチン接種予約システムの一部として運用していたアカウントについて、令和6年度から新たな市政情報等の発信手段として活用していく。また、新たな広報媒体については、情報収集を継続し、時代のニーズに合わせて導入を検討していく。3. ホームページのリニューアルについては、現在使用しているホームページ作成システムの導入から、令和7年度で10年が経過するため、情報システム調達基本方針に基づき、システムの入れ替えについて検討していく。また、ホームページ作成にあたり、職員の知識や技術を向上させる研修を実施し、広報に対する意識醸成を図っていく。
質問。空き家・空き店舗等の利活用について。1. 空き家等対策計画が策定されるが、マッチング支援など空き家の利活用に向けた具体的な取り組みを伺う。2. 空き店舗等の現状把握と利活用に向けた考えを伺う。
答え1。空き家の利活用については、空き家の利活用希望者と所有者等のマッチング支援のほか、マイホーム借り上げ制度の情報発信などに取り組むとともに、進行管理にあたっては、適宜、仮称、空き家対策協議会に意見聴取を行った上で、改善等を図っていく。2. 市内の空き店舗等の現状把握については、空き家等実態調査の結果を踏まえ、商店街を含む地区を中心に職員が現地確認等を行い、数件の空き店舗があることを把握している。今後、空き店舗の解消及び地域経済の活性化を図るため、当該物件の所有者や商店会、関係機関等と連携しながら、新たに入居する事業者に対して、改修費や家賃を補助するなど、空き店舗の活用を促していきたい。
質問、三次地域運動場の利用について。三次地域運動場周辺に多くの住宅が建ち、騒音など利用者とのトラブルが懸念される。従来の利用方法に支障がないよう対策する必要性を感じるが、考えを伺う。
答え。三次地域運動場については、市民の運動、レクリエーション等の用に供する施設として設置されたものであり、少年野球やグラウンドゴルフなどにも利用されているところであるが、その設置目的からも、現在の利用方法を継続する考えである。また、現在のところ騒音などの苦情はないが、今後、苦情が寄せられた場合は状況に応じて対策を検討していきたい。
公明党、吉田敦議員。質問、災害時避難所について。丸一、避難所開設はマニュアルではどのように行うか伺う。丸二、備蓄品の状況を市民が知ることができるようになっているか伺う。
答え、丸一、震災時における小中学校の指定避難所の開設については、各避難所の備蓄倉庫内の初動ボックスに装備している避難所運営マニュアルの初動編に基づき、市職員による初動隊や避難してきた市民等により、避難所である施設の安全確認、トイレ、電気、水道等のライフラインの確認、負傷者の応急手当等を行うこととしている。その後、避難所運営マニュアルの運用編に基づき、避難所運営委員会を立ち上げ、各役割分担をし、パーテーション等を設営、食料等の配布など、本格的な避難所の運用を開始する手順となっている。丸2、災害用物資等の備蓄状況については、地域防災計画や事務報告書に掲載し、ホームページにおいて公表しているが、今後、市民の防災意識の向上の観点から、さらにわかりやすい周知に努めていきたい。
質問、犬猫等の殺処分について。丸一、東京都動物愛護相談センター管轄内での殺処分の現状について伺う。丸二、譲渡会開催の現状を伺う。
答え、丸一、東京都動物愛護相談センターにおける令和4年度の犬、猫等の致死処分の状況については、管轄区域全体では犬が13頭、猫が159頭、うさぎ等が2頭であり、このうち多摩支所の管轄区域では犬が9頭、猫が28頭、うさぎ等が0頭である。丸2、譲渡会については、ボランティア団体による去勢等をした飼い主のいない猫の譲渡会が、令和5年度はこれまでに6回開催されており、市としては会場確保の協力などを行っているところである。
質問、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について、令和6年度以降の ワクチン予防接種に対する市の考えを伺う。
答え。高齢者の肺炎球菌予防接種は、65歳の方を対象に、平成26年10月から定期接種化され、これまでは経過措置として、65歳から100歳までの5歳刻みの年齢の方を対象に実施していたが、この経過措置は令和5年度末で終了することが、厚生労働省の基本方針部会で了承されている。そのため、令和6年度における本市の高齢者肺炎球菌予防接種の対象者は65歳の方を基本として予算に計上したところである。一方で東京都より令和6年1月26日付で令和6年度の予防接種関連補助事業の予算案について情報提供があり、高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業として、定期予防接種の経過措置期間中にワクチンの接種機会を逃した方を、令和6年度限り対象とすることが示されていることから、本市においても今後検討を進めていく。
質問、交差点停止線について、岸1丁目30番地南西側と新名3丁目10番地南側にある交差点の停止線を下げられないか伺う。
答え、停止線の移設について東大和警察署に伺ったところ、岸1丁目30番地南西側、新青梅街道線と主要市道第30号線の交差点の北側の停止線については、車両がすれ違える位置まで停止線を下げた場合、新青梅街道に進入可能な信号表示時間が短いことから、交差点への進入速度が速くなり、重大事故の発生が懸念されるため、停止線を下げることはできないとの回答であった。また、新名三丁目10番地南側、主要市道第11号線と主要市道第20号線の交差点の北側の停止線については、警視庁本部と協議していきたいとの回答であった。
目次4、可決した議案、第1回定例会。条例、武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。
夏季休暇の取得期間が業務の繁忙期等にあたり、夏季休暇の取得が困難であると認められる職員について、当該休暇の取得期間を拡大するもの。
武蔵村山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給するもの。
武蔵村山市事務手数料条例の一部を改正する条例。
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行、並びに届書等情報の内容に係る証明書の交付、及び閲覧に係る事務手数料を定めるもの。
武蔵村山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、利用申込者の特定教育、 保育施設の選択に資すると認められる重要事項について、インターネットを利用して講習の閲覧に供することを義務付けるとともに、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市の行政組織の見直しに伴い、子ども家庭部に新たに設置する子ども政策課を会議の庶務担当課として定めるとともに、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例。
児童の健全な遊びのように供する施設の充実を図るため、新たに三木一丁目東児童遊園を設置するもの。
武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例。
敬老金の支給要件及び支給額を改めるとともに、長寿祝い金の支給について定めるもの。
武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。
子育て支援の充実を図るため、高校生等の医療費の助成にかかる保護者の所得制限並びに学齢児童及び高校生等の通院にかかる医療費の一部負担金を廃止するもの。
武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。
国民健康保険税の税率、被保険者均等割額及び軽減額を改めるもの。
武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例。
令和6年度から令和8年度までの各年度における介護保険の保険料率を定めるとともに、武蔵村山市介護認定審査会の委員の定数を改めるもの。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、関係条例の規定を整備するもの。
武蔵村山市地区計画区域内の建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。
立川都市計画地区計画学園2丁目地区地区計画を変更したことに伴い、当該地区計画で定める建築物に関する制限の内容との整合を図るもの。
予算。令和6年度武蔵村山市各会計予算。
括弧1、一般会計予算。括弧2、国民健康保険事業特別会計予算。括弧3、介護保険特別会計予算。括弧4、都市各地区土地区画整理事業特別会計予算。括弧5、後期高齢者医療特別会計予算。括弧6、下水道事業会計予算。
なお、詳細については目次1で読みました。令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第10号。
補正額5億143万7千円を減額し、歳入歳出予算の総額を337億9212万9千円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。
補正額 1,092万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を81億9,619万2,000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第3号。
補正額4,828万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を58億7,097万8,000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号。
補正額382万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億4,336万4,000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。
補正額1,640万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を19億7,232万3,000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第3号。
収益的支出について補正額92万7,000円を追加し、13億7,720万2,000円とするもの。資本的支出について補正額7,000円を追加し、8億7,083万4,000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第11号。
補正額1,487万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を338億700万3,000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第4号。
資本的支出について補正額8,283万円を減額し、7億8,800万4,000円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市一般会計補正予算第1号。
補正額9,937万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を356億9,184万1,000円とするもの。
令和6年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第1号。
資本的収入について補正額3,825万6,000円を減額し、16億804万円とし、資本的支出は4,455万5,000円を追加し、20億2,598万1,000円などとするもの。
規約。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について。
後期高齢者医療の保険料の軽減にかかる経費を関係区市町村の一般会計において負担する特例を定めるもの。
人事。教育委員会委員長の任命について。
任期満了に伴い、池谷浩二氏を任命するもの。
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
任期満了に伴い、小峰君江氏を推薦するもの。
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
任期満了に伴い、水野理恵氏を推薦するもの。
専決処分。 専決処分の承認を求めることについて、括弧1、物損事故による損害賠償の額の決定について、
しどめ久保第二運動広場の利用者のいずれかが打った硬式野球ボールが、当該運動広場の南側に設置された防球ネットを越え、住宅の屋根に当たり、屋根の一部を破損した物損事故に関して、市が支払うべき損害賠償額605,000円を決定するもの。
括弧2、令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第9号。
住民税均等割のみ、課税世帯等の低所得世帯に対する生活支援特別給付金給付事業について、国から速やかな実施を要請されていることから、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額1億7,325万円を追加し、歳入歳出予算の総額を342億9,356万6,000円などとするもの。
道路、指導路線の認定について、
開発行為に伴う寄付の申し出があり、指導路線として認定するもの。
指導路線の廃止について、
新たに一般指導 D 第262号線を認定することに伴い、路線を廃止するもの。
指導路線の認定について、
開発行為に伴う寄付の申し出があり、指導路線として認定するもの。
指導路線の廃止について、
新たに一般指導 E 第309号線を認定することに伴い、路線を廃止するもの。
報告、武蔵村山市第6次障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画について、
武蔵村山市第6次障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画の策定について、障害者基本法の規定により報告された。
その他、附帯控訴の提起について、
損害賠償請求事件について、附帯控訴を提起するもの。
意見書、この定例会で次の通り意見書1件を可決し、関係機関へ提出しました。学校給食費の無償化に全額公費負担を求める意見書。目次後、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの、総務文教委員会、市役所庁舎にカートを2台設置することに関する陳情、学校体育館施設、スポーツ開放にかかる使用料の無料化に関する陳情、厚生産業委員会、陳情書、老人福祉会館の名称を馴染みやすい名称に変更してください。離婚後共同親権には慎重に対応することを求める陳情、建設環境委員会、村宅をステーションを増やす陳情。目次6、意見の分かれた議案等。第1回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、 日本維新の会1人。人数は会派所属議員数です。ただし新政会については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案。令和6年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。令和6年度武蔵村山市介護保険特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。令和6年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市事務手数料条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。議員提出議案。ラファへの総攻撃の中止と恒久的停戦を求める意見書。賛成、日本共産党。提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。議決結果、否決。PFAS による汚染の原因究明と対策等を求める意見書。賛成、日本共産党。清流。なお、日本共産党は提出会派です。 反対、新政会、公明党、市民の力、日本維新の会、議決結果否決。裏金事件の解明と企業団体献金の禁止を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、日本維新の会、議決結果否決。CV-22 オスプレイの墜落事故原因及び配備撤回を求める意見書。賛成、日本共産党、提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会、議決結果否決。陳情、学校体育館施設スポーツ開放にかかる使用料の無料化に関する陳情。賛成、日本共産党、市民の力。反対、新政会、公明党、清流、日本維新の会。議決結果不採択。離婚後共同親権には慎重に対応することを求める陳情。賛成、日本共産党、清流。反対、新政会、公明党、市民の力、日本維新の会。議決結果不採択。目次7、お知らせ。各種会合の案内状等への会費の明示について、各種会合等の開催にあたり、実費相当分の会費を徴収する旨の明示がない案内状で、議員に会費等を求めることや、議員が金銭を支払うことは、公職選挙法第199条の2の規定、公職の候補者等の寄付の禁止に抵触し、罰則をもって禁止されております。市民の皆様におかれましては、市議会議員に各種会合等の案内をする際には、実費相当分の会費を明示くださるようお願い申し上げます。目次8、議長の行事トピックス。1月から3月。議長、田口和弘。1月、22日月曜日、東京都三多摩地区消防運営協議会第2部会。30日火曜日、第41回北方領土の返還を求める都民大会。31日水曜日、全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会。全国市議会議長会基地協議会第108回理事会。全国市議会議長会基地協議会第87回総会。2月13日火曜日、東京都市議会議長会定例総会。目次9、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継のお知らせ。市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。 なお、令和5年第4回定例会からしばらくの間は、儀仗カメラの不調により映像が表示されない状況になっています。申し訳ございませんが、議会のインターネット配信では音声のみお聞きください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和6年第2回は、6月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局、市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、大野正史、天目石洋一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、石黒照久。
今日
これで武蔵村山市声の議会だより第228号を終わります。